11月4日金曜日、今日は古川流です。
はいね、
はい、どうしましたか。
いやいや、あのさ、
はい、
前にちょっと言いました、あの源氏と平家ね、
はい、
源氏はもうみんな兄弟殺し合ったり、でしかも今の鎌倉殿13人になって、北条になってからでも、まあみんなあの仲良かった人たちとみんな殺し合うでしょ。畠山重忠も殺されるし、うん、これから和田の義盛もあると。ところが平家はね、結構みんな仲良かったという話を前にしました、
はい、
で平清盛が結局はその、うん、頼朝を殺さなかったので平家を滅びるわけでしょ、
うん、
まさかと思ったでしょうし、まあ後から殺しておけばよかったとも思ったでしょう、
はい、
で鎌倉殿の13人には出てきませんでしたが、平清盛の長男のこういう人、
はい、小松内大臣平重盛、
そう長男です、
はい、
いや彼はね本当に優れた人だったようです。
うん、
この句、
重盛の意見入道うんざりし、重盛の意見入道うんざりし、
ね、清盛はもう暗い人心を極めて、
はい、
で周りもみんなへつらうわけでしょ、うん、
はい、
そうするとね、まあ、うん、意見を言うわけですな。
でも清盛も聞く耳はあったということなんですかね、
うん、あんまり真面目で息子にね、だから衣の下に鎧
を、うんざりしながらも、
そうそうそう、うん、でその息子はね、
はい、
その忠ならんと欲すればこうならんならず、こうならんと欲すれば忠ならずと言って、まあ涙ながらにいさめたと、
はい、
ね、
素晴らしい。
そして彼はね43歳という若さで亡くなっちゃう。
もったいないですね、
うん、この句、
親に勝る子陸奥二親小松殿、親に勝る子陸奥二親小松殿、陸奥も二親もお魚、
そうですね、でもほら魚の身よりも卵が珍重されたと、
はい、
陸奥もニシンも、
なるほど、
それと同じように
小松殿
のね親も本当にそうだった。
よくできた、
うん、
お子様で。
そしてここです、
吐きだめ鶴の降りたは小松殿、
うん、
吐きだめ鶴の降りたは小松殿、
まあその清盛の影響で、まあ、権力を誇る者が多い平家でしょ、
はい、
虎の家を狩るなんとかですよ、そこに吐きだめの鶴のようにひときわ優れていた重盛さんでありましたと、うん、うん、そして
小松殿草場の陰でそりゃ見たか、小松殿草場の陰でそりゃ見たか、
ね、早死にだったので、うん、まあ、平家滅亡を見ずに済んだ重盛でしたが、はい、あの世で、
うん、
父さんやっぱりダメさと、おごる平家は久しからずてはしゃんべたべさという
、
は
い、そういうこと、
いうのですね、はい、それで、あとね、平家でもねやっぱり強いやつはいたんですよ。
いたんですね。
いたんですよ、強いやつ
がね。当然といえば当然ですが、
平の範経という、これ源平合戦で、そのこの人はねとてもその若くて強くて、こう評判になってるというか書かれています。こういう句ですね、
能登殿に抱きつかれたが運の月、
うん、
能登殿に抱きつかれたが運の月、
どういうことかというと、その範経はその特にね、特に弓が得意だったと、
はい、
で一の谷で負けて屋島に来て、屋島もまあ敗軍ですよね、義経に曲げるわけですよ。でも義経のを狙ったその範経の矢がね、
はい、
ビャーン飛んできた時に、その家来の義経の家来の佐藤継信っちゅうのがまあ身代わりになって死ぬという、これはもう名場面なわけですよね、うん、はい、なので壇の浦のその海戦では、その源氏軍はこの範経をとにかく狙うわけです。しかし彼はもう、うん、今度は義経を狙うわけです、
はい、
当然ですね。で漕ぎ手を励ましてその義経の船を追うわけですよ。で義経はですね、これは参ったと、かなわねと。 で船から船へぴょんぴょこぴょんぴょこ飛び乗って飛び移って、まあ、彼の手から逃れたという世に言うその発想飛びっちゅうやつですね、
うんうん、
で壇の浦の合戦の、まあ、名場面ですね、はい、そしていよいよ乗常は、まあ、平家の敗戦を見届けると、まあ、無駄な殺生はこれが最後だなと。で敵の強い武者2人を両方の脇に挟み込んで、
はい、
ザブンと海に飛び込んで果てる。
先ほどの川柳はそういうことですか。
そういうことですね。もう一回いきますか。
能登殿に抱きつかれたが運の月。
そう、抱きつかれたその方も30人力と評判の秋野太郎兄弟というのをギャンとこう両脇に抱えて、まあ、鎧着てるからザブといけば終わりだよね。
沈みますね。
ね、まあそういう。で、そのさっきもこの平今鎌倉殿の13人も、まあ、平家物語と吾妻鏡からこういろいろ話こう、まあ、取ってるわけですけど、この乗常だけはその平家物語と吾妻鏡では違う。
あ、そうですか。
うん、あの死に場所がね、大和前に死んだんだという人と、はい、人とというか、
はい、
あの
書物によって
、ね、
違うんですね。
まあ、それだけだから英雄というかヒーローというか、うん、だから長く生かしておきたかったとかあるんでしょ、
はい、
で昔は首実験とかってちょん切ってこう運んで見せたりするけど、うん、ねえ、そうその本物かどうかもわからないというので、まあ、そういう平の乗常っていう人ね。そしてもう一人、
はい、
和江さんもご存知の、
はい、
この人、
那須の与一
ね、名前もかっこいいよね。でも今は誰も知らないというか、和江さんぐらいまでかな、先生。
どうでしょう、歴史では習わない
んですか、ね、習わないですよね。これだって今回のテレビでも安間の戦いって、は
あ、出てこない、
もうバッバッてすぐで出ますよね。あの飛ばされちゃうという、はあ、ビリビリと飛ばされた。でこの句、
美しい虫船張りへ出て招き、美しい虫船張りへ出て招き。
これどういうことかというと、あの源平両軍が屋島の戦いで、まあ、とっぷりと日が暮れたので、まあ、兵を引きますね。その直後に突然沖合から美しく飾り立てたその小舟が一艘現れると。と見ると舳先に日の丸の扇を立てて乗っている官女がの美しい虫なわけです、
はい、
玉虫ちゃんという。
玉虫ちゃん
ですよ。で、その この扇を落としてごらんみたいな、はい、こう
素振り
をするわけですね。
はい、
でこの句、
玉虫のほかは官女の名は知れず。
うん、
玉虫のほかは官女の名は知れず。
平家の船には綺麗な姉ちゃんがいっぱい乗っていたでしょ
う。うん、
しかし、まあ、歴史に名を残したのは玉虫ちゃん。だけと、
はい、
これ考えてみればね、和江さん、
はい、
置かないよね。
そうですよね、ちょっと外れたら
ね、こうやって
自分に当たっちゃいますよね。
そうそう、ね、うん、だからまあこの一件で名を残したのでしょうね、
はい、うん、
そして
センスでも陰と手柄のない男、センスでも陰と手柄のない男。
これまたかわいそうですけど、
かわいそうです、ね、
結局ね、源平の戦いを通じて
それだけですか。
那須の与一がクローズアップされたのはこの場面だけ。
うん、
だから早送りされると。
そういうこと。
彼が出てこないと。その後どうなったのかも分かんないという、
うん、
でもね、これはまあ平家物語の名場面ですね。
はい、
はい、
金曜日古川流でした。 ではちょっと早いですが、プラスワンに行きましょう。
これ早くないとダメなのよ。なぜなら、
はい、
和江さんも覚えてるでしょう、この映画
愛と青春の旅立ち、
ね、
名作ですよね。
リチャードギア、うん、リチャードギアと、あの、はい、綺麗なデブラ・ウィンガーと、
はい、
そして怖いルイス・ゴセット・ジュニアが ね、
そうでしたね、
鬼軍曹で。これ1982年だから
もう40年なんですね。もうびっくりですね。
それでそうするとリチャード・ギアとラワン同じ年なんですよ。73でしょ。そして40と33。まあいい男でしたし。
ですね。この後プリティウーマンとかに続いていくんですね。そうですね。これが初めの。
デーブ・ロインがもう本当に綺麗でしたね。そしてこの歌の素晴らしいこと。 ええ、これじっくり今日は聞きたい。
はい、お送りします。上皇家 with ジェニファーウォーズで愛と青春の旅立ち、 Up where we belong。